使徒の働き、口語訳の使徒行伝といった方が、馴染み深いので、使徒行伝と言い続けますけれども、使徒行伝に入ります。そして今日は一章を学びますが、そのものズバリテーマは聖霊の働きです。で早速ですね、一節と二節を読みたいと思います。テオピロよ、私は前の書でイエスが行い始め教え始められたすべてのことについて書き、お選びになった人たちに聖霊によって命じてから天に上げられた日のことにまで及びました。この私はという主語がありましたけれども、これはルカであります。この使徒行伝の著者はルカです。なぜならばこの書き出しを見るとですね、ルカによる福音書の書き出しと同じっていうか、その続きになっていることがわかるんですね。ルカによる福音書の1章の、1節と2節、4節まであるんですけれども、最初の方だけ読んでみたいんですが、こう書いてありますね。私たちの間ですでに確信されている出来事については、初めからの目撃者で御言葉に仕えるものとなった人々が私たちに伝えたその通りを多くの人が記事にまとめて書き上げようとすでに試みておりますので、私もすべてのことを初めから綿密に調べておりますから、あなたのために順序を立てて書いて差し上げるのが良いと思います。尊敬するテオピロ殿ですね。このようにテオピロに対して、ルカが書いていてですね、そして、この事柄が初めからのことであるというふうに語っており、そして今読んだところですと前の書でと書いてありますが、これが明らかにルカによる福音書であることが分かり、この使徒の働きというのは後の書あるいは続きの書というふうになるわけなんですよね。そして面白いのはこの使徒行伝の一章の一節のイエスが行い始め教え始められた全てのことについて書きとあってですね、教えられた行われたという過去形になっているのではなくて、始められたとだけ記しているところが非常に重要になってくるわけなんです。なぜならばイエス様の働きは天に挙げられて終わったのではなくて、続いてこの働きが聖霊を通して行われるということが大事になってくるわけなんです。ですから使徒の働きとありますけれども、本質的にはイエス・キリストの働きなんですね。使徒の中で働いてくださったイエス・キリスト、そのことがこの使徒の働きの中であってですね、イエス様がヨハネの福音書で特に詳しく述べられていたあの助け主、もう一人の助け主、その方が来ることはあなた方にとって益なんですよと、そしてあなた方は私と同じ技を行い、私よりもさらに大きな技を行いますといった、またあるいは、このイエス様の通しての父との関係、この親密な深い関係の中にですね、聖霊によって入れさせていただくという、そういうさらに深く、さらに広がった、さらに奥行きのあるですね、このイエス様との関係、あるいはイエス様の御業というのを私たちはこの使徒行伝で見ていくことができ、この福音書によってイエス様の働きが終わったと考えるのではなくてですね、使徒行伝にまで続いているんだということを見ていく必要があるわけなんですね。そして大事なのはこの使徒行伝というのは開かれた書物であると多くの人が言うところなんです。それは何かというと、使徒行伝は終わっていない、聖霊の働きは今に至るまで私たちのうちで行われているんだということであります。ですから私たちもこのイエス様の生き生きとした働きが可能であり、その見ていくことが可能であってですね、そしてその働きは聖霊の力、聖霊のバプテスマを受けることによって見ていくことができるんだということになります。そしてこのようにしてルカが前置きを書いているわけですけれども、本文に入っていくわけなんです。けれども3節から11節までは、14節のところまでですね、ごめんなさい、14節のところまではルカの福音書の最後の部分と重なっています。イエス様が聖霊の約束を与えられて 天に昇られる箇所、これはルカの最後のところにも書かれているんですね。3節を見たいと思いますが、イエスは苦しみを受けた後、40日の間彼らに現れて神の国のことを語り、数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを人たちに示された。復活された後にどういうことを行われたかということをイエス様がどういうことを行われたかということをルカがここで記しているわけなんです。40日間この地上におられてですね、そして数多くの確かな証拠、これはつまりイエス様のこの体を持ったですね、この復活の体を弟子たちに見せるという証拠を持ってですね、ご自分が生きていることを人たちに示されたということなんですけれども、ここで焦点が当てられているのは神の国のことを語ったと。イエス様が現れて、では何を会話したのか、何を語られたのかというと、神の国のことを語られたわけなんです。で、弟子たちにとってこの神の国というのはイエス様に付き従っていった時からの希望でした。キリストを王とする国がですね、この世界がキリストに従う、そういう神の国が来ることを弟子たちは熱望してイエス様に従っていったわけなんです。けれども、それは十字架につけられた、イエス様が十字架につけられたことによって、その期待がもろくも崩れていったわけなんですけれども、復活されたイエス様は再びこの神のことについての希望をお語り始めたわけなんですね。けれどもイエス様は次に不思議なことを言われます。これが新約聖書における非常に大きな、この真理でして、パウロが神の奥義と呼んでいるところですけれども、神の国が実現する前に、その前にまた別の他の約束が与えられているんですね。そのことをイエス様が次に述べられます。彼らと一緒にいるとき、イエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからです。父の約束、これが聖霊のバプテスマだということなんですが、旧約聖書のヨエル書の2章にある約束なんですね。こう書いてあります。その後私は私の霊をすべての人に注ぐ。あなた方の息子や娘は予言し、年寄りは夢を見、若い男は幻を見る。その日私はしもべにもはしためにも私の霊を注ぐ。この約束が実現するから、あなた方は待っていなさいというふうにイエス様が命じられたわけなんです。そしてここで水のバプテスマと聖霊のバプテスマのイエス様が区別して話されていますけれども、バプテスマという意味は浸される、あるいは浸かるということであります。水のバプテスマを受けるとなると、それは水に満たされて全身水だらけになるということであります。聖霊のバプテスマ、これは聖霊に浸される、自分が皆聖霊のものとなってしまう、そのような状態を聖霊のバプテスマと言うわけです。この聖霊のバプテスマを受けた弟子たちを通して、イエス様は私は私の技を行っていくんだよということを語っておられるわけなんですね。で、6節見てください。そこで彼らは一緒に集まったとき、イエスにこう尋ねた。主よ、今こそイスラエルのために国を再興してくださるのですか。この弟子たちの質問は最もな質問であり、また的外れな質問でもあります。最もな質問というのは、その理由はイエス様が復活されてから神の国のことを実際に語っておられたんですよね。ですからイエス様はこのイスラエルのために国を再興してくださるという希望を弟子たちに語っておられたわけで、弟子たちがそのことについて尋ねていたわけなんです。 ところが的外れなのはこの6節の主語を見てください。彼らは一緒に集まった時イエスにこう尋ねたとあります。この弟子たちは福音書の中を見るとよくわかるんですけれども、自分たちで政治を始めていくんだ、政権を始めていくんだという考えがありました。ですからイエス様が十字架につけられる直前に、誰がイエス様の右の座につくのか、また左の座につくのかということを語っていたわけなんです。今から集まって計画して、どのようにしてどのような手段を持ってこの神の国を作っていくのかということを弟子たちは考えたわけなんです。けれどもそういった姿勢のために弟子たちは十字架のイエス様につまずき、そしてイエス様を見捨ててしまうという失敗を犯したわけなんですよね。なぜかというと、この彼らはというところに間違いがあるからなんです。神の国というのは神が建ててくださるんです。人間の働きが介入することなく、神ご自身が神の力、ご自分の力によって建ててくださるものなんです。そこでイエス様が次のようにお語りになります。7節見てください。イエスは言われた。いつとかどんな時とかいうことはあなた方は知らなくても良いのです。それは父がご自分の権威を持ってお定めになっています。ここで大事な言葉が権威です。神の国については父なる神がご自分の権威を持って定めておられるんだということになります。そして実はこの8節にある聖霊の約束にも同じことが言えるということを私たちは知らなければならないんですね。神の国は神ご自身が計画して、神ご自身が、この実現されるわけであって、人間が集まって計画して自分たちの思いや考えで行うのではないということであります。福音宣教においても同じなんです。イエス様は全被造物に福音を述べ伝えなさいと言われたわけなんですけれども、それは私たちが考え思ったり、私たちが判断して、私たちが計画し、私たちが実行していくというものでは、そういう類のものではないんだということなんです。聖霊が権威を持っておられるわけで、聖霊の力によって行われるわけで、聖霊の御思いによって行われるわけで、私たちがその聖霊に満たされる、つまり聖霊の聖霊の聖霊にある意味で乗っ取られるような形でですね、こう引っ張られるような形で私たちが福音宣教を行っていくということになるわけなんですね。ですから私、前回私たちが学んだペテロに語られたイエス様の言葉を思い出す必要があるわけです。あなたが若かった時には自分で帯を締めて自分の歩きたいところを歩きました。しかし年を取るとあなたは自分の手を伸ばし、他の人があなたに帯をさせてあなたの行きたくないところに連れて行きますですね。歩きたいところに歩くんじゃなくて行きたくないところに連れて行かれる。これが聖霊の働きで、聖霊なる神が主権を持っておられるわけなんですね。そして次を見てください。しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、および地の果てにまで私の証人となります。この節は使徒行伝全体のテーマになっています。またアウトラインにもなっている重要な聖句です。テーマは今も話した聖霊の御業であります。聖霊があなた方の上に臨まれるときですね。これがテーマになります。そして、この聖霊の御業でありますけれども、どのように私たちに関わってくださるかというと、あなた方の上に望まれると、あるいはこの上にという言葉が、前置詞が大切になるんですね。 聖霊の内側における御働きではなくて、外側からの働きということが特徴的なんです。私たちがイエス様を自分の救い主または主として信じるときに、御霊によって新たに生まれるわけです。私たちのうちに宿ってくださって、私たちを教え導き、御言葉を理解させて、御言葉を思い出させてくださるわけなんです。またこの聖霊の働きによって主の形へと変えられていくわけなんです。素晴らしい働きなんですけれども、ここで言っている聖霊様の働きは違います。聖霊様と私たちとの関係は違います。神聖するとよく言われる聖霊の働きは、私たちの内に住んでくださる働きであるのに対し、ここでは聖霊が上から望んでくださる働きであります。外側からの働きなんですね。まあ、例えて、ちょっと自動車のことを話してみたいと思いますが、自動車で、自分がドライバーでしてね、自分の知らない道を走らなければいけないわけなんです。そしてもう一人のドライバーがいて、その人は道を知っているので、そのドライバーの人が前に走っていって、ナビゲーターとして走ってくれるわけなんです。で、そのナビゲーターの車にですね、私たちはこっち行って、あっち行って、こう行きたいんだけれどもという助言をすることは一切ありません。ありませんね。ただナビゲーターの車の言いなりになって進んでいかなければならないわけなんです。このような聖霊との関わり、これが外側からの聖霊との関わりなんです。私たちがこうしてああしてこうやってこうしようという関わりではなくて、こうしなさい、ああしなさい、こうするんだ、ああなるんだ、こうだからこうなるんだ、そしてこうしなさいって言ってですね、そしてちょっとできないんですけどもって、いいからしなさいって言ったらできちゃったとかですね、そういう、もう外側からの聖霊様の働きが聖霊の、この上からの望まれる働きであります。そして内側からの働きというのは、まさに自分の乗っている自動車なんですね。私たちが、この全く何もしないでクリスチャン生活を送るということはできないんです。やはり私たちは努力が必要です。どのような努力かというと、祈るという努力が必要であり、御言葉を読むという努力が必要でありですね、この自分に御言葉を当てはめていくという努力が必要なんですね。けれどもそれは私たち自身では決してできないことであり、自動車の中に乗っているようにですね、私たちがギアを変えてみたり、ハンドルをハンドルを握ってですね、そしてブレーキとかアクセルをかけてみたりですね、私たちが操作するんですけども、そこで聖霊が力となってくださるということですね。内側の聖霊の働きは、でもこれは内側の働きなんですよ。けれども外側との聖霊との関わりというのがあって、この使徒行伝で語られている主たるものは、この聖霊のバプテスマ、聖霊の満たし、そして外側からの聖霊の働きということが中心になっているわけなんですね。そして聖霊が上に臨まれた結果、彼らはどうなりますか。私の証人となるということであります。イエス・キリストの証人となることです。聖霊のバプテスマを受けた印というのは、イエスの効果的な証人になっているということですね。で、聖霊の主な働きというのは、ヨハネで学びましたが、イエス様の栄光を明かしすることであって、そしてその証言によって人が信仰に導かれていくということであります。内側における聖霊の働きによって、私たちは私たち自身がイエス様を深く知り、イエス様がどのような方であるかが分かっていって、イエス様をもっと愛していって、イエス様によって愛されていく、このような親密な交わりの中に入っていきます。けれども外側から上から望む聖霊の働きは、外側に向かっていくんですね。私たちを通して周りの人が、私たちだけではなくて周りの人がイエス様を深く知るようになっていって、イエス様を愛していくようになって、イエス様に従うようになっていくわけなんです。ですから聖霊のバプテスマというのは、イエス様の宣教命令を守るために絶対に必要な関係であるわけなんです。聖霊様とのこのような関係があって初めて、私たちだけではなくて他の人々がイエス様を その通りに受け入れて知っていって深く親しんでいくということができるようになっていくわけなんです。そしてこの証人となっていく経緯についてですね、ここで語られているんですけれども、まずエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、そして地の果てなわけですね。エルサレムというのは今彼らがいるところであります。そしてイエス様が十字架につけられたところであり、イエス様を憎むユダヤ人たちもたくさんいるところです。実際にユダヤ人たちを恐れて弟子たちは戸を閉めて部屋の中にいたわけです。けれどもイエス様はエルサレムからイエスの証人となっていくんだとおっしゃられているわけなんですね。さらにユダヤとサマリアですけれども、サマリアはユダヤ人が通りもしなかったところであって、彼らが嫌がったサマリア人のいるところでもあります。そしてさらに地の果て、これは異邦人も含まれることがあって分かるようになりますけれども、異邦人に対してもイエス様の証人にならなければいけないということであって、これもユダヤ人は考えもつかなかったことであります。救いはユダヤ人のもの、異邦人はそうではないという考えがあったわけですから、このように見てください、彼らが願ってもいないこと、望んでもいないことを聖霊が主権を握られることによって行われていくわけなんです。で、事実このエルサレムからユダヤとサマリアへの宣教が行った時に、よしイエス様がこう言ったから私たちはやっていこうというふうになったかというと大違いなんです。ステパノの殉教によっていやおうなしに彼らは迫害を免れるためにユダヤとサマリアの地域に行ったわけなんです。そしてこのユダヤとサマリアの地域から地の果てに行くときにはですね、よし今度は地の果てだではなくてですね、彼らが最も恐れていて最も嫌がっていた、この人は何とかして、神様が滅ぼしてほしいと願ったあのサウロあるいはパウロという人物を用いて、彼を用いて全世界へと福音が述べ伝えられていくようになっていくというわけなんですね。ですから聖霊が主権を握っておられて、神の国を父なる神がですね立ててくださる、イエス様ご自身が立ててくださると同じように福音宣教も聖霊ご自身がですね打ち立ててくださるわけなんですね。そしてアウトラインなんですけれども、この聖書の使徒行伝全体のアウトラインにですね、3つに分ける方法もあるし、あと2つに分ける方法があります。で、3つに分ける方法はですね、エルサレムが1つ、ユダヤとサマリアの全土が2つ、そして地の果てが3つです。3つ目です。エルサレムにおける活動が2章から、まあ、1章からでもいいかもしれませんが、2章から7章までであって、でユダヤサマリアにおける福音伝道が8章から12章までです。そして地の果てに至る宣教が13章から最後までとなっています。で、2つに分ける場合はこのエルサレムとユダヤとサマリアというのを一括りにしちゃうんですね。で、そして後半部分が地の果てなんですけれども、このエルサレム、ユダヤ、サマリアというのがペテロが中心になった、このユダヤ人に対する伝道、そして地の果てというのが異邦人に対する伝道で、パウロが中心になっているというふうに分けることができます。それでは9節を見てみましょうね。こう言ってからイエスは彼らが見ている間に挙げられ、雲に包まれて見えなくなられた。イエスが登っていかれるとき弟子たちは天を見つめていた。すると見よ、白い衣を着た人が2人彼のそばに立っていた。そしてこう言った、ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのですか？あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは、天に登って行かれるのをあなた方が見た時と同じありさまでまたおいでになります。2人の人が立っていましたけれども、見つかりでしょう。彼らはイエス様が再び来られる約束をなさったわけなんですね。そして全く同じありさまで来られるとあります。で、これとっても大切です。なぜならばある人たちはイエス・キリストの福音は心の中の問題だ、霊的にイエス様は再臨されるのだというような言い方をします。または聖霊の働きがこれはもう再臨の働きなんだというふうに言ったりします。または地上にイエス様の国、この神の国が建てられるというのは間違いでですね、全てが天国におけるものだというふうに言う人たちもいますが、全て間違いであります。なぜならばここで あなた方が生みた時と同じありさまでまたおいでになるんだ。つまりこのオリーブ山にまた再び建てられるんだと、建てられるんだということなんです。ゼカリア書の14章の4節にこう書いてあります。その日主の足はエルサレムの東に面するオリーブ山の上に立つですね。このようにイエス様がオリーブ山にまた再び建てられるわけです。ですからここまでをまとめますとこうなります。イエス様は弟子たちに神の国のことを語られました。そしてそれは弟子たちが働きかけてするのではなくて、神ご自身がイエス様が再び来られることによって実現するわけです。けれども再臨の前に聖霊の働きがあります。福音を全世界に伝えるという働きがありますけれども、この聖霊の働きが終わったらイエス様は天から地上に来られて神の国の建てられるんだということになるわけなんです。ですからクリスチャンは常に2つのこと、2つの真理を心に留めていなければいけないわけです。一つは神の国が来るんだということです。神の国を待ち望むということです。サタンに支配されたこの暗闇の世界に、世界を神様が終わらせてくださって、で平和と正義に満たされイエス様が王となっている、その神の国が来るんだということです。そしてもう一つは聖霊に満たされることです。聖霊を主役とし、そしてこの聖霊様に導かれて福音が伝えられていくということであります。この2つがとても大切になってくるわけですね。このイエス様の聖霊の約束の後にですね、彼らはイエス様の命令を守ってエルサレムで待っていました。次を見てください。そこで彼らはオリーブという山からエルサレムに帰った。この山はエルサレムの近くにあって安息日の道のりほどの距離であった。彼らは町に入ると泊まっている屋上の間に上がった。この人々はペテロとヨハネとアンデレとヤコブとアンデレ、ピリポとトマス、バルトロマイとマタイ、アルパヨの子ヤコブとネシントーイン、シモンとヤコブの子ユダであった。この人たちは婦人たちやイエスの母マリア及びイエスの兄弟たちと共に皆心を合わせ祈りに専念していた、祈っていたわけです。そしてこうやって祈ることによって父の約束を待っていたわけですね。そしてこの11人の弟子とイエスの肉の兄弟たちが、肉の家族たちがいますけれども、次の説を見ると他の兄弟たちもいる、弟子たちもいるわけですね。肉の家族がいるというのは興味深いですよね。彼らはイエス様が復活される前はイエス様を信じていませんでしたけども、蘇りを見てですね、この方がキリストであるということを認めたわけです。その頃120名ほどの兄弟たちが集まっていたが、ペテロはその中に立ってこう言ったとあります。ペテロは持ち前のリーダーであることは前回のヨハネの福音書で学びました。私は漁に行くと言ったら他の弟子たちもついていったわけですね。ですから率先して立ち上がっています。兄弟たち、イエスを捕らえた者どもの手引きをしたユダについて、聖霊がダビデの口を通して予言された聖書の言葉は成就しなければならなかったのです。ペテロはイスカリオテのユダについて語り始めたんですけど、その時に聖書の言葉を使っているということに注目してください。これとっても大切なことです。聖書の言葉により頼んで自分の判断をしないということはとっても大切です。ペテロは実に良い判断をしました。そして聖書の言葉について彼は2つのことを話しているんですね。1つ目は聖霊がダビデの口を通して予言されたということです。聖書は人によって人の言葉ではなくて神の息が吹きかけられて聖霊に動かされて語られた、霊感ですね、神の霊感によって語られたということであります。書かれたということであります。そしてもう一つは成就しなければならなかったのですとあります。つまり、誤りがないということですね。言葉には聖書の言葉には誤りがない、無謬の言葉である、つまり霊感された言葉であり無謬の言葉であるということがここで述べられているわけです。ユダは私たちの仲間として数えられており、この務めを受けていました。ところがこの男は不正なことをして得た報酬で辞書を手に入れたが、真っ逆さまに落ち、体は真っ二つに裂け、腹渡が全部飛び出してしまった。このことがエルサレムの住民全部に知れて、その辞書は彼らの国語で、アケルダマ、すなわち地の辞書と呼ばれるようになった。このことが起こったのは聖書の予言があったわけですね。実は聖書、詩編にはこう書いてあるのです。彼の住まいは荒れ果てよ、 そこには住む者がいなくなり、またその職は他の人に取らせよ。また聖書の言葉を引用しています。ですから主イエスが私たちと一緒に生活された間、すなわちヨハネのバプテスマから始まって、私たちを離れて天に上げられた日までの間、いつも私たちと行動を共にした者の中から誰か一人が私たちと共にイエスの復活の証人とならなければなりません。復活の証人をユダの他に立てなければいけないということなんですけれども、これもまた聖書を見るとですね、リーダーシップまたは統治というのは12の単位で行われていることが分かります。イスラエルの部族は12部族でしたよね。ですからペテロはここでも聖書的に行動しようとしているわけなんですね。そして聖書に基づいただけではなくて、彼は祈りもしています。見てください。そこで彼らはバルサバと呼ばれ、別名をユスとというヨセフとマッティアとの2人を立てた。そしてこう祈った。すべての人の心を知っておられる主よ、この務めと使徒職の地位を継がせるために、この2人のうちのどちらかをお選びになるかお示しください。ユダは自分のところへ行くために脱落していきましたから。そして2人のためにくじを引くと、くじはマッティアに当たったので、彼は11人の人たちに加えられた。このくじ引きによって、このくじ引きをしたことをですね、まあ批判する人がいるんですけど、私はそう思わないんですね。どうしてかというとですね、この脚注を見てくださると分かるんですが、26の脚注を見るとですね、レビ記とかヨシュアとか第一サムエルとかいろいろ書いてますね。これは実は旧約におけるですね、イスラエルの民たちが神の御心を知るために行っていた、神様から命令されていた方法だったんです。ですからここでも、ペテロは神様のことを考えてですね、聖書に基づく行動を行ったんですね。このようにペテロは実に資料のある正しい行動をしました。聖書に基づき使徒職の選出をし、この選出の際は祈って御心を求めましたけれども、とんでもない事実がこの使徒行伝の後で発見されます。神が選んでおられた使徒はマッテアではなくパウロだったということです。マッテアはここで終わりです。もう名前は出てきません。パウロがほとんどがこの多くのこの使徒行伝の半分を占めるほどの活躍をしているわけですけど、このパウロがユダに代わる使徒であり、彼によって地の果てにまでイエスのことが証言されたわけです。ペテロは正しいことを行ったんですけれども、ただ一つ欠けていたものがありました。何かわかりますか？聖霊のバプテスマです。聖霊のバプテスマを受けていないとこのようなことが起こるんです。人間的には非常に理にかなった正しいことが行われているんです。内側には12人の使徒がおり整えられていますけれども、さっき学んだ通り外側に対しては何の影響力も持っていないんですね。ここが私たちの落とし穴なんですね。内側では整えられていても外側に対する影響力がない、皆内側にこもっているということであります。2章から聖霊に満たされた人たちの活動が始まって、ペテロは同じように聖書の言葉を引用し、また、この教会では熱心な祈りが捧げられていてですね、原則は何一つ変わっていないんですけれども、彼らが聖霊に満たされた時にですね、そういうことが行われていた。そして自分が考えて自分が願って自分のしたいことを行ったということではなくてですね、聖霊が考えを与えて願いを与えて、そしてこのようにしなさいと命じておられたという話があって、この外側からの聖霊との関わりを持つときに初めて私たちは外側へ向かっていって効果的な福音宣教、身が残る宣教をすることができるわけなんです。ですから大事なのは何かをするということではなくて、聖霊との関係を持たなければいけないということです。今までは自分がしたいようにしたけれども、今度は聖霊がなされたいままにしていくということです。で、聖霊を求めるということはですね、こういう自分のこのいわゆるなんていうのかな、大人が持っているですね、自己判断を持ってですね、こうやって何やらやかれやらやっていくということではなくて、そういうものに死んでですね、神が生きて働かれることを受け入れていくことなんですね。で、これなんか難しいことのように感じるかもしれませんけれども、簡単なんです。イエス様を信じるときどうでしたか？受け入れるだけでしたよね。簡単なんです。でも難しいんです。
なぜならば私たちの頭は難しく考えて、これを何とかして理解しようとして、私たちの側で率先してこれを理解しようとしたわけです。しかし神様からの賜物であること、恵みであることをですね、分かった時に実に簡単であることが分かって、信仰を持って受け止めて救いを受け入れました。救いの体験をしたわけです。聖霊のバプテスマも同じなんです。一生懸命考えてですね、こうしよう、ああしようって言ってですね、考えるのではなくて、ただ単純に求めなさいとイエス様が言われました。そうすれば与えられます。で、天の父も聖霊を求めるものに与えないことがあるでしょうかと、ルカによる福音書でイエス様がおっしゃってるわけなんですね。ですから、求めましょう。祈ったら与えられるわけですね。お祈りします。主よ、ありがとうございました。まず聖霊様の働きが必要であることが分かり、感謝いたします。主よ、求めなさい、そうすれば与えられますとありました。お父様、私たち聖霊のバプテスマを求めます。満たされたいです。満たしてください、お願いします。そして今お願いしました、お願いしています。ですからあなたが必ず満たしてくださり、また満たされる、この聖霊のバプテスマを与えてくださると信じ、感謝して、それを受け入れます。救いを受け入れたと同じように受け入れさせていただきます。そしてそれから私たちの行いではなくて、聖霊様が外側から働かれることを信じて感謝いたします。本当に実に単純なことであることを感謝いたします。主よ、どうぞ働いてください。聖霊様、あなたが私たちを導いて主となってくださいますよ。お願いします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。